おはようございます、先ほど司会者の兄弟が紹介してくださいましたように、今朝は改めて、何のために自由が与えられたのか、そのことを、見てまいります。私たちはところで、自由ですか？不自由を感じたり、また自由を謳歌したりということがあるかと思います。今日は何のための自由かということを共に見てまいります。聖書を拝読する前に前回の復習をさせていただきます。前回は第一コリントの10章の14節から22節までです。14節の偶像礼拝を避けなさいという命令から入ってきました。偶像礼拝、それは神様の真の神様に対して偽物の神様を、神でないものを形取ったものを、拝んではいけないという、命令です。偶像というと驚しい形をイメージするかもしれませんけども、形のある偶像も形のない偶像もあります。そして、新約聖書にむさぼりこそ偶像礼拝ですという教えがありますように、根本は世界を作り私たちを作ってくださり愛しておられる本当の神様で満足しようとしないこと、神様に満ち足りることをしないでもっともっとと、また自分の思うようにという願いの中で勝手に判断し、そして勝手に神様よりも大切なものを作ってそれを尊重してしまう。その結果、真の相手、信じ愛し、また誠実を尽くすべき相手だけで満足しないで、裏切って しまい、そして本来一番大切な関わりを壊してしまうこと。これが人間関係でも信仰でも起こり得ますけれども、それが偶像礼拝だと教えています。つまり偶像礼拝をしていけない、むさぼってはいけないというのは幸いな関係を壊してしまうからなんです。こう教えた上で今日の箇所に入ってまいります。では10章の23節から33節まで拝読いたします。第一コリント10章23節から、すべてのことが許されていると言いますが、すべてのことが益になるわけではありません。すべてのことが許されていると言いますが、すべてのことが人を育てるとは限りません。誰でも自分の利益を求めず他の人の利益を求めなさい。市場で売っている肉はどれでも良心の問題を問うことをせずに食べなさい。地とそこに満ちているものは主のものだからです。あなた方が信仰のない誰かに招待されてそこに行きたいと思うときには、自分の前に出されるものはどれも良心の問題を問うことをせずに食べなさい。しかし、 誰かがあなた方に、これは偶像に捧げた肉ですと言うなら、そう知らせてくれた人のため、また両親のために食べてはいけません。両親と言っているのは、あなた自身の両親ではなく、知らせてくれた人の両親です。私の自由がどうして他の人の両親によって裁かれるでしょうか。もし私が感謝して食べるなら、どうして私が感謝する者のために悪く言われるのでしょうか。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、すべて神の栄光を表すためにしなさい。ユダヤ人にもギリシア人にも、神の教会にもつまずきを与えないものになりなさい。私も人々が救われるために自分の利益ではなく、多くの人々の利益を求め、すべてのことですべての人を喜ばせようと努めているのです。天の父様、今朝御言葉を拝します。自由をどのように用いたらよいのか、私たちの日々の選択や行動のためにあなたの指針をお与えください。そして神にも人にもまた自分も喜ぶ判断ができますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。自由、それは自分で決めて自分の思うように行うことができることです。それは何のためか、共に確かめていきましょう。まず第一に、自由が与えられているのは、私たちが自ら自分で最も良いものを選び取るためです。自らということを覚えていてください。コリントの町は、自由奔放に生きている人たちがいました。町は豊かでしたし、また、いわゆる自由を保障されています、ローマ市民、市民権を持っている人たちも大勢いました。その人たちは、人に支配されず、もう何でも自分の思う通りにやってよいと、そう考えていました。残念ながら当時の社会では多くの人が奴隷の立場でしたし、主人の所有物とされていました。同時に、権利は男性にしか認められておらず、女性の権利はまだ認められていなかった時代です。しかし、奴隷についてまた女性について、その人たちのことも考えなければいけないと思う人は少なく、自由の権利を与えられた人たちはもう特権をもう謳歌していた、そういう時代でした。そして豊かさの中で責める者がいませんでしたので、不道徳が、情欲のまま、欲望のままにもやっていいという不道徳、欲望が、広がっていまして、この町は、風紀が乱れてるなということで、評判になっていたのです。そして、キリストの救いが、本来ならば神様に喜ばれるようにと、そして人々を神様が愛してくださったように、愛し顧みることができるようにとなればよかったんですけども、罪を許された、裁かれることはない ということばかりでいますが、それが強調されて、世の人たちでしたら、ここまではしちゃいけないかなと、自制をするところ、いや何をしても神様は裁かないという、こう、自分にとって都合のいいことを強調してしまって、パウロ自身が言ってるんですけども、クリスチャンでない人たちよりもひどい不貧困に陥っていたことがありました。これは恵みによって救われる、恵みによって生かされているということを履き違えてしまうなら、今日も起こってしまうことです。そこでパウロは、もちろんそう言ってもいいんですけども、まず、こう説得します。23節。すべてのことが許されていると言いますが、すべてのことが益になるわけではありません。すべてのことが許されていると言いますが、すべてのことが人を育てるとは限りません。自由というのは、信頼して任せて、いるということですし、また責任を問われるということでもあります。このことをあなた方は忘れていないでしょうかと問い返したのです。自由を与えられていると、私たちは良いことも悪いことも、益になることも害になることも選ぶことができます。人々に役立つことも、また信仰をつまずかせて成長を阻むことも選ぶことができます。私たちは多くの選択肢の中で最も良いものを判断して実行できるようになることが求められているんです。創世記の三章に人類の堕落の出来事が記されていますが、最初の人は罪のために神様の戒めを破ってしまいました。そのために、その罪の影響が全人類に広がってしまいました。労働の苦しみ、死の絶望、また生みの苦しみ、夫婦関係の苦しみなどが人間に及び、また自然も人間を苦しめるものとなりました。神様はその中で人類を見捨てずに、導いてくださって、キリストの救いを与えてくださったのですが、クリスチャンのいただいている救い、キリストを信じて与えられる救いは、この罪の支配から私たちを許し、また解放するために与えられたのです。新約聖書のガラテヤ人への手紙の五章の一節をお読みいたします。新約聖書381ページです。五章一節。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝を負わされないようにしなさいと。そして自由を人々の利益のために用いなさいとパウロは命じました。それは神様がなしてくださった。キリストが犠牲を払ってくださったことが模範だからです。神様は何でも ご自身で決めて行うことができます。人類が、罪を犯したときにもうたちまち滅ぼすこともできました。しかし私たちのことを考えて、どれだけ苦労したとしても、どれだけ痛みを負ったとしても、私たちを救おうと導かれました。その救いを私たちは与えられたのですから、神様に倣って多くの人の益のために、神様の益のために自分の自由を用いるように期待されているのです。コリント人への手紙に戻っていただけますか。一章の10節の25節から30節までは、食べ物について、具体的な教えがされています。偶像に捧げられた肉についてのことを再び持ち出してパウロを教えます。神様の恵みとして、どんな食物も感謝して食しなさい。しかしこの食べることにおいても人々の益を配慮して食べてくださいと教えました。パウロは25節に良心の問題を問うことをせずに食べなさいと、良心の問題、まあ、これはこの肉あるいは食べ物を扱ってらっしゃる人の、まあ、心の状態、どんな生き方をしているか、まあ、そういうことを詮索しないで、食べなさいということです。健康にいいとか悪いとかいうことは配慮すべきなんですけども、それ以上にこの肉はどんな心持ちの人が育てたんだろうか、どんな心持ちの人が加工されたんだろうか、どんな心の人が運んだんだろうかと、これ調べ始めたら、調べきれませんし、またキリがないです。もちろん、まあ、社会の営みの中で職業倫理は問われます。危険なものを、また品質の悪いものを偽って提供してはならないのは確かで、まあ、その点は調べる必要がありますけども、その方々の人生観や経営方針や、また政治的立場や宗教について気にしたら、多分手にする私たちと相入れない立場の人たちもいるでしょう。しかしそれが食物の品質に悪影響を与えていないならば、そのことは不問に付して、平安を持って食しなさいと。すべての食べ物は元を正せば神様が与えてくださったものだから、感謝して食べれば何の害もありませんと聖書は教えています。私たちはその点で品質は気をつけますけども、どんな人が関わったのか、まあ、もちろん顔の見える製品を持っておというのはあるかもしれませんけども、まあ、それでこの生産者を応援しようということはそれでいいんですけども、わからないこと、また、実質的に問題ないことを詮索しないで平安を持って食しなさいと教えています。しかし、中には気になる方がいらっしゃいます。それによって 信仰も危うくなってしまう方もいらっしゃいます。前お話ししましたけど、私は鎌倉の大仏の中に入ったら自分の信仰が怪しくなるかもしれないと言って、大勢の青年の仲間たちが平気で入っていく中、一人だけ入りませんでした。今は大丈夫なんですけども、そういう部分があります。そういうまだ信仰の知識や経験が十分でない方が、これは偽の神様に捧げられたものですから、クリスチャンとして食するのは良くないんじゃないでしょうか、という意見の方がそこに同席しておられたり、またそういう方の知るところになるというのでしたら、食べることも食べないこともできる中で、あえて食べない選択をしましょうと教えています。大切なのは、人が神様の前に救われて祝福をいただくことです。それに邪魔になるようでしたら、どちらでもいいことでしたら、この第一の目的のために役立つように決断しましょうと教えています。これがパウロがユダヤ人にはユダヤ人のようにと証ししたことの意味です。今感染症が拡大している中で、どちらを取るかと、経済を取るのか命を取るのですかと問われたら困ってしまうことになります。周りの方たちの命を大切にして接触を避けなければいけないという立場を取る方もおられますし、でも全体を見ると悲惨な状況に陥る人を減らすために経済を少しの危険があっても回さなくてはいけないという考えの方もいらっしゃいます。科学的にデータをもとに決断する方もいらっしゃると思いますし、大切なのは人の気持ちだと考える方もいらっしゃいます。これを全部挙げたら多分この教会でも意見が分かれるかと思います。その中で各自神様に祈ってこうしようという意見はそれであっていいんです。しかし教会としてそれぞれの意見 100% 受け入れたら運営ができなくなってしまいます。その中で互いに裁き合わず、相手に強制せず、同時に自分に与えられた確信は確信として自分を責めないで保っていて、そしてこれは信仰を否定することでないから、それぞれの立場を尊重しながら合わせていこうと、こういう関わりが大切ではないかと思うんです。やがてこの食べ物の問題もそうですけども、一人一人が成長していく中で教会は一致を確立していきます。大抵の問題は信仰が成長していけば解決できます。しかし教会は絶えず人が世代交代していきますから、絶えず未完成でもあるんです。ですから、まず成長させていただいた方から こだわりを捨てて、皆が益となる方法をまとめていっていただければと思うのです。さて、パウロが最終結論として語っていることは31節から33節です。31節をお読みいたします。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさい。これがキリストを信じて救われた者の判断基準です。食べ物の問題だけでなく、あらゆる問題について、あらゆる事柄について神の栄光を表すためにしなさいと聖書は教えています。神の栄光と言いますと、神様が素晴らしいと皆が感謝して喜ぶようにということです。具体的にはまず自分自身に関して、すべての働き、すべての必要なもの、すべての時、神様がくださった恵みだと感謝して関わるんです。神様に感謝します。またそれを、その働きを成したり、その食べ物や飲み物、まあ、いろんな感謝すべきものを味わうことができる、健康を、また日々を、機会を与えてくださった神様に感謝します。そして私たちの人生の中では、喜べること、喜べないこと、感謝できること、感謝できないこともありますね。今感染症の不安というのは、神様感謝しますってなかなか言えないですね。どうかこの苦難から私を救ってくださいと祈るものですけども、神様は深いご計画を持って、深い考えを持って私たちにあえて苦しみを与えられることもあります。私たちが高ぶらないため、また罪の現実があることを思い起こすため、また苦しみを通してでしか味わえない神様の恵みを知るために、苦しみを通してでしか培うことができない訓練と成長を与えるために、苦しみを通してしか気づけない神様の救いを発見し、そして得るために、神様はすべてをご支配して、あえて私たちを試練に合わせることがあります。その時には主に信頼しつつ誠実に取り組むことです。そして周囲のすべての方々に対して、まだイエス様を信じておられない方が、その人でしたら、その方がまず救われるためにどうすればよいかということを、キリストを知って信じるためにどうしたらよいかということを考えて判断いたします。もし大変だなと思って、その人のために、 信仰に固く立つことをやめたり、また自分があんまり苦労したくないからといって手をこまねいたりということを選びたくなるんですけども、でも共に喜び合う、共に感謝し合うことができるために、あえて困難な選択をするのが必要な時もあるんです。その時は主に委ねて従っていきましょう。このように取り組む中で、私たちはキリストを深く知ります。そしてキリストに似て行きます。キリストに似たものとして成長させてくださいます。こうして自分自身や周囲の方々もなお一層神様に感謝し、神様の素晴らしさを褒めたたえるようになります。これが神の栄光を表すためにすることです。初代教会がどのように人々に見えていたか、使徒の働きの2章の46節47節を開いて見てみましょう。新約聖書236ページです。当時教会は迫害の中で乏しい状況で助け合っていました。2章の46節47節を読みいたします。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。このように当時の教会がすべて神の栄光のために成していたことを見ることができます。私たちもまたそのようにできるように神様はしてくださいます。さて本題に戻りましょう。自由は何のために与えられたのか、神様はなぜ自由を与えられたんでしょうか。人が本能のままに、あるいは機械のように自分で考えて判断して行動することがないようにしたら、生きた関わり、人格同士の関わりはできませんでした。問題は起こらないかもしれません。しかし神様が私たちを子供にしようという目的は果たされません。もし親が子供を自分の所有物として扱ったら、所有物であってプログラムされたロボットだったらいいかもしれませんけど、神様は子供にするために私たちに自由を与えられたんです。そこには苦労もあります。でも多くの喜びがあります。私たちもどうでしょうか。自由もなく感情もなかったら感じることもできませんけども、そういうものになりたいと思いますか。自由を与えられたのことはもうなくせません。石になりたいと言ってもなれません。でもそのことを積極的に受け止めて、この自由が素晴らしいものとなればいいわけですね。そのために必要なのはまず罪から救われることです。 罪に支配された自由は私たちにとって苦しみです。罪から解き放たれて真の自由を得ましょう。そしてその自由をかつて人類の祖先がしてしまった罪の道ではなく、キリストが模範を示された神の栄光の道に歩むために用いましょう。その時に私たちは自由を与えられてよかった、感謝ですと歩めるようになります。神様は私たちにこの自由を幸いのために与えてくださいました。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちがあなたから与えられた自由を幸いのために用いることができるように、どうか私たちを捉えて導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。